マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第169回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第169回目です。前回ですね、Windows Azure の話を、させていただきまして、まあ、どうだったんでしょうね、勉強になりましたってご意見もいただきましてね、ちょっと良かったのかなと思ってますが、まあ、一方それ以外ねあんまり反応がなかったんで、やっぱりまだまだエンタープライズ系の話は鬼門なのかなと、そんな風に思っております、また近いうちにですねこういった話をねエンタープライズ系の話をねしたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。 Windows Azure の話をお話しして、結構ねマイクロソフトの MVP とかねお持ちの方とかですね、結構 Twitter のタイムラインでも、お話しいただきまして、Windows Azure は私パースだって言ったんですね。クラウドサービスには SaaS、PaaS、IaaS とあってと、Windows Azure は、まあ、パースに該当しますという話をしてたんですが、仮想マシンが動くというところもあって、あれ IaaS も含むんじゃないですかという話をいただきました。で実際ですね、おっしゃる通りで、まあ、仮想マシンも含むことを考えると IaaS も含むということで、確かにですねマイクロソフトからのお話を以前いただいたときに、パースだけじゃなくてイヤース的な要素も含んでいきますよっていう話をですねいただいたことがあります。当時はその VM ロールっていうかですね、その仮想マシンに関してのサービスがまだ始まってない時だったんですが、まあ、先々そういうこともできるようにしたいですねっていう、したいですねっていうことはですね、おそらくその時点で、まあ、ある程度決まってたんでしょうけど、まあ、そういうところで、まあ、イヤースも目指したいですねっていう話をしてました。で今回その Windows Azure の中で Windows サーバーも動けば Linux も動くということで、その機能なんですが、まだベータ版ということで、まだ正式に使ってないということでですね、まあ、ですから現時点ではパースでも間違ってはいないと、ただ先々イヤースも含みますよということになります。まあ、ちょっとねふっと疑問に思われた方ね、まあ、そういうところで受け取っていただければと思っております。まあ、私もね喋ってて仮想マシンの話をした時にうんとちょっと思ったんですよね、思ったんですけども、そのまま喋っちゃいまして、またですねそういうご指摘いただければですね、いろいろ調べることも、調べてね結構みんなで勉強になりましたんで、またいろいろこう突っ込んでいただければと思っておりますね。今後ともよろしくお願いします。まあ、そんな話を前回したんで、まあ、今回は軽くいきましょうかと、いうことで、まあ、ハードウェアの話をしたいと思います。軽くいきましょうかっつってハードウェアの話っても面白い話なんですが、CES コンシューマーエレクトロニクスショーというのがですね開催されました。これアメリカのラスベガスで2013年の1月8日から1月11日の間、この間ですね開催されました。まあ、これCESというのはですね世界最大規模の家電ショー、コンシューマーエレクトロニクスショーということで、これ国際家電ショーという言い方をしてるんですかね、まあ、インターナショナルCESとかねそういう言い方をしております。世界でも最大規模の家電ショーということのになるんですが、ここでですねいろいろマイクロソフト関連、Windows 8とか Windows Phone とかですね、まあ、それに関連したお話がいくつかありますんで、まあ、そこの話をですね今回したいなと思っています。といっても君ラスベガスまで行ったのかと、いや行ってません。で行ったのはねナナホさんですけどね、ナナホさんとか結構いろんな方行かれたと思うんですが、まあ、そういった方たちのお話をブログとか今いろんなサイトからですね見させていただきまして、ちょっとこうまとめてお話をさせていただきたいなと、まとめてっていうかちょっとピックアップしてですねお話をさせていただきたいなと思っております。さてこのCESなんですが、通常ですとマイクロソフトが前夜祭のキーノートスピーチということで、まあ、例年ですとねバルマーとかがこうスピーチをするんですが、まあ、今までこう Windows Phone の話をしたりとかしていたんですが、今回からマイクロソフトは参加しないということで、マイクロソフト抜きのセスとなってしまいました。ではちょっとですね、まあ、パソコン関係ということで各、ね、メーカーとかそこらの話をしたいと思います。まずですねレノボですね、まあ、相変わらず私は IBM と言ってしまいそうなところなんですが、レノボでは2機種、まあ、Windows 8に関連した、まあ、ノートパソコンとかですね、そこらの、出展がありました。まず1つ目がですねシンクパッドヘリックス、シンクパッドシリーズの新しいバージョンになります。シンクパッドヘリックスというのが発表になりました。これは 11.6 インチのウルトラブックになります。 で、これただのウルトラブックではなくてですね、ただのウルトラブックじゃないからお話をするんですが、ウルトラブックでキーボードとモニターが脱着式になって切り離せるようになってます。まあ、これよくあるコンパチブルタイプなんですね。で、切り離したモニター側では単体でタッチパネルのタブレット PC として使うことができます。もちろん OS は Windows 8です。で、これはですね、リップ&フリップという設計思想でやっておりまして、これどういうのかって言いますと、通常このキーボードからこのモニター、液晶モニターの部分を外してタッチパネル PC としても使えるし、でそのまま取り付ければ普通のノートパソコンとしてもウルトラブックとしても使えます。さらに取り外したモニターをひっくり返して装着ということで、さらにそれをパタンと閉じるとですね、それだけでもタッチパネル式の、タブレット PC ということになります。またパタンと閉じなくてもですね、キーボードの反対側にモニターが表示されるということで、例えばお客さんに対してプレゼンをするとかですね、そういったことにも使えるんじゃないかということで、相手に画面を見せたいときとか、そういう裏返して使うということもできます。非常に構造的にはですね、今までになかったコンパチブル型のノートパソコンということになります。やっぱりキーボードひっくり返してペタンと閉じてタブレット PC に使うということがやっぱり面白いんじゃないかなと思います。というのは、このタイプのコンパチブル型で折りたためてタブレットにもなるってやつですね、例えばアイディアパッドの溶岩のようにですね、ひっくり返して使うこともできるんですが、その分外側にキーボードがむき出しになるんですね。あれはちょっとって方が結構多くてですね、今回みたいにモニターの内側にキーボードが入るということで、そこら辺は安心して使えるんじゃないかなと思っています。で、本当にノートパソコンの裏側がタブレット PC の裏側としても使えますんで、排気関係もですね、結構そこしっかり作ってありまして、構造的にはですね、こちらもよくできてるんじゃないかなと思っています。で、画面なんですが、フル HD ですね、 1920×1080 ドット、これで 11.61 ですから、かなり細かいですね、表示が可能ということで、バイオデュオ11のようなね、画面になると思うんですが、そんな形でですね、11.6 インチのウルトラブック、リップ&フリップという思想に基づいたノートパソコン、シンクパッドヘリックスが発表になりました。で、2月後半発売ということなんですが、国内販売は未定ということで、なんかこういうのって日本が後回しになるのか、いつになるか分かんないという状況が続くんで、ちょっと気になるところなんですけどね、これレノボは出してくれるんじゃないかななんて、期待しています。これちょっと欲しいですね。で、キーボードも見るとアイソレーションタイプのですね、最近のシンクパッドのキーボード、もちろん真ん中に赤い丸ポチトラックポイントがついてますんで、シンクパッドファンにはですね、納得いただけるキーボードじゃないかなと、そんな風に思っています。それともう一つ、レノボですね、アイデアセントレホライゾンテーブル PC というのが発表になりました。テーブル PC という新しいカテゴリーです。これはですね、一体型の、液晶一体型のデスクトップのパソコンなんですが、通常のデスクトップとは違います。27インチの液晶を持った一体型 PC なんですが、これパソコン自体をですね、液晶を倒すとですね、テーブルの上に平面で置けるんです。つまり上から操作するテーブルパソコンとして使うということができます。ですからね、テーブル PC という新しい言い方をしています。で、これもスタンドももちろんありまして、スタンドっていうかテーブルのスタンドですね。ですからこのホライゾン、これ自体がテーブルになってしまうということもあります。モニターなんですが、10点マルチタッチということで、タッチセンサーついておりまして、複数人数で同時にタッチして反応、全て反応ができるということで、使い方としてはですね、一般家庭でゲームをするとか、例えばみんなで集まってこう指さしてタッチしてゲームを遊ぶとかですね、そんな用途も考えられているようです。マルチユーザーで遊べるゲームができるということ で、これ自身ですね、レノボの方で複数人数で遊べるというゲームをすでに用意しているということで、ご家庭で楽しめるとかですね、みんなでいろいろこうタッチして楽しむということができるようです。で、この製品にはですね、E-DICE という電子サイコロと、あとジョイスティック4つとストライカーというですね、ホッケーのですね、ゲームに使うこのパッドのようなですね、ものがついています。これ実際これを使ってですね、ホッケーのゲームを楽しむとかですね、そんなこともできるようになっています。これ非常にですね、興味深いパソコンですね。これ CPU は Core i7 を使っているマシンでして、本体の差が18ミリと ということで、まあ、それにぎりですね、家の中では無理なく使えるんじゃないかなと思っています。でお値段が、1699ドルということで、今年の夏早い時期にですね、発売になるということです。まあ、当然これやっぱり日本の発売ではちょっと未定ですが、これちょっと面白いですね。で価格的にはその15万、ちょっとあのね、今円安の方向にも行ってるんでちょっと高くなるかもしれませんけど、んどうだろう、16万8千とかですね、日本で言ったら。なんか PC 8センチのであるみたいですけども、そのぐらいでね買えるんじゃないかなっていう期待をしてます。27インチのテーブル PC ということです。でさらにですね、このセスの方ではガンマというコードネームの39インチのモデルも参考出品されているということです。で実際私あの参考出品のですね、このガンマについては写真とかちょっと見つからなかったんですが、例のこのプレスリリースの説明を見ますと、セスでは39インチのテーブル PC も参考出品しているということを発表しています。これね価格的にねとんでもなく高いんだろうなっていう風な印象を受けてたんですが、27インチのテーブル PC で、まあ、15万16万ぐらいで買えるってのはですね、これちょっと面白いんじゃないかなと思います。なんかレノボの、サイトを見るとですね、結構子供たちがリビングの床の上に置いてですね、いろいろ操作して楽しんでるという絵が出てるんですが、ビジネス用途にもですね結構使えるんじゃないかなと、そんな風に思います。このレノボのホライゾン、これちょっとですね今回私が一番注目したパソコンになります。もちろん OS は Windows 8 と、いうことになります。ちょっとぜひ日本での発売はですね待たれるとこですね。それですね、じゃあそ他のメーカー、他のメーカーって言いますと、日本でですねソニー、ソニーがですねバイオデュエル11、まあ、皆さんお持ちの、まあ、私の周りの皆さんが結構お持ちのですねバイオデュオ11なんですが、これの新しい新色が出ると、新しい色のやつが出るということで、シルバーモデル、これが発表になったようです。まあ、日本での発売はわからないんですが、まあ、多分発売するでしょうね。現在のバイオデュオ11の、まあ、性能は変わらないんですが、色がシルバーのモデルが追加されたということが発表されています。またですね、バイオ T シリーズという、まあ、ノートパソコンなんですが、これが14インチと15インチのモデルが発表になっていまして、何が新しいかといいますと、すべてタッチパネル対応のノートパソコンになっています。まあ、あのノートパソコンにタッチパネルが標準でつくということで、これ必要なのかどうかっていう意見はいろいろあると思うんですが、私もですねこれ実際使ってみてどうだろうなってところねあると思うんですね。ただあのこのタッチパネルというのがどんどん標準になりつつあるんじゃないかなと。標準になりつつあると、それが市場では当たり前ということになって、その当たり前の使い方がですねどんどん開拓されていくんじゃないかなということで、まあノートパソコンにタッチパネルが標準でつくってことはですね、ちょっとその先を見ていきたいなと、ちょっと期待したいなと思っています。まあそういう意味でですね、ソニーのバイオ T、これはタッチパネルが標準になりつつあるということで、15インチと14インチのモデルが新しく発表になりました。バイオかっこいいですよね。なんかあのマイクロソフトにもですねバイオ信者という方がいるらしくてですね、なんか新しいの出ると買うって話を聞いたことありますが、まああの非常に気持ちはわからんでもないなと、そんな感じがします。さてではもう、パソコンメーカーもう一社、パナソニックになります。まあ結局ね国内メーカーセスって言いながら、ね、国内メーカーの話になっちゃうんですが、海外の発表でですねなかなか頑張っていまして、このパナソニックなんですが、これもですね大きいサイズのタブレット PC を出しています。20型モニター、20インチって言いますけど、これパナソニックの発表では20型と言ってます。さすが国内メーカーですね。20型の 4K IPS-α 液晶を使った 4K タブレットというものを発表しています。これ 4K っていうのはですね、テレビの 4K と同じやつでして、解像度が 3840×2560 ドット980万画素ということで、これ20インチでこの解像度なんですが、まあ、実際解像度としてはですね 230dpi と 230ドットパーインチということで、まああの Mac のレティナディスプレイがいくつだったかな、多分それに迫るね、細かさだと思っています。で画面が15対10のサイズの画面ということで、まあ、これが20インチの大きいタブレット PC ということになっています。まあ、これねレノボのホライゾンとはまた 違う使い方、どっちかというとなんかこうビジネス用途を意識しているのかなという感じもします。でこの液晶なんですが、視野角が176度ということで、かなりですね、いろんな角度から見ても、十分画面を見ることができるということで、非常に広い視野角の液晶モニターを使っています。でびっくりするのが、 A3 サイズの書類がそのまま1画面に収まるということで、これ例えばですね、仕事で図面を広げてとか、そういった用途をですね、よく設計職の方ですね、考えると、この A3 サイズが丸々入るというのはですね、これすごく用途としては、まあ、全てのいろんな人に使えるかどうかっていうのは分からないんですが、特にですね、こういったあの設計画面とか図面、機械とか、まあ、電気カルダもそうですが、そういったことを用途に使ってる方にはですね、いいんじゃないかなと思っています。まあ、もともと私もあのハード屋でしたんで、ちょっとこれいいなっていうふうに、そういう意味でね、思ってしまいました。で、さらに、タッチパネルなんですが、この解像度と同じ入力分解能を持つデジタルペン、ペンも用意されています。つまりペンを1ドットタッチするともう1ドットごとに判別するぐらい細かい精度のペンを用意されていまして、まあ、それでですね、とにかく A3 の画面をもうドットバイドットでですね、細かく見る、また操作することができるということになっています。で重量なんですが、重さが 2.4 キロで、この厚さが 10.8 ミリということで、結構軽いんですよね。 2.4 キロっていうのをですね、まあ外に持ち運ぶっていうのもあまり携帯するわけにはいかないんですが、これ会社の中とか、まあ、家の中でもいいです。ちょっとこう持ち運ぶにはですね、十分な軽さだと思いますし、で厚さがね 10.8 ミリって1センチぐらいだっていうことはですね、逆にですね、割っちゃわないかなって心配になるくらい薄いサイズだと思うんですね。これを見るとすごいの作ったなと、そんな風に思います。これまあパナソニックなんで国内販売は期待できるかなと。いや、国内メーカーここで国内販売しないどうするって私は言いたいくらいで、もうぜひですね、発売を待たれるとこです。ただこれ値段はどうでしょうね。結構いい値段しちゃうような気がしますね。まあ、ちょっとね、こういうとこ期待したいなと思っています。あとあの海外のニュースサイトの動画でですね、まあ、すでにちょっと前に発表されているんですが、タフパッド、FZG1 という型番のですね、 Windows 8 のタブレット PC を、展示されて、海外の動画サイトで、ね、紹介されていました。これあのいわゆる対環境性を良くしたタブレット PC で、まあ、周りが非常に頑丈にできているということで、実際その動画でですね、そのタフパッドというのをこう鉄の柵にバンバンバンバンバンって当ててみても大丈夫と、あと芝生の上にポンと投げしても大丈夫とか、あと直射日光下でこう表示してもちゃんと十分見えますとか、このパネルの上にですね、水をジャバジャバジャバジャバってかけても、その後タッチパネルでそうして液晶も何ともありませんというデモンストレーションというかですね、そんな動画が流れていました。まあ、このタフパッドということで、これもですね、評価されているものの一つかなと思っています。まあ、総じて言うとですね、この国内メーカー、日本国内のメーカー、海外では非常に評判がいいみたいですね。やっぱパナソニックにしても、まあ、このソニーのバイオにしてもですね、評判いいですし、例えば NEC のですね、ラビーシリーズ、15インチのウルトラブック、これ厚さ 12.8 ミリという薄いサイズですね。でこの発表があった時に会場がどよめいたという話なんですね。やっぱり日本メーカーすごいじゃないかっていうふうにですね、評価がされています。まあ、それ聞いてね、やっぱりちょっと私も日本メーカーの会社にちょっと所属する人間としてはですね、なんかすごい嬉しいなと思ってます。もうぜひ国内メーカーですね、海外でも頑張ってるなと、そんな風に強く思った、お話でした。さてそんな形でですね、パソコン関係、Windows 8を載せたパソコンの話があったんですが、さて次はですね、この心臓部にあたります CPU、これについてお話をさせていただきます。インテルからですね、いろいろ発表がありました。まずですね、インテルはアトムのベイトレイルという開発コードネームの新しいアトムシリーズのプロセッサーを発表しました。現在アトムの Windows 8のタブレットとかにはですね、クローバートレイルというアトムシリーズを載せた、ものがたくさん出ています。私が今一押ししているような富士通の QH55 っていうアローズタブ Wi-Fi ですね、それもアトムのプロセッサーを使ってます。まあ、クローバートレイルというプロセッサー使ってまして、本当に低消費電力でですね、まあ、テグラ3とかいうその ARM 系のチップに 対抗しるくらいの低消費電力で、逆に Windows RT の意味があるのかと言われてるくらい評判がいいんですが、このアトムですね、これがベイトレイルということで、今度はクワッドコアになります。もう低消費電力でしかもパワフルということで、これの発表がありました。それとアトムシリーズの Z2420 というシリーズ、これですね、スマートフォン向けプロセッサー、もう一つ別のアトムですね、アトム Z2420 スマートフォン向けプロセッサーというものも発表しています。まあ、スマートフォン用のねプロセッサーというと、スナップドラゴンだとかテクラ3だとか、まあ、iPhone でいくとA4 から A6 に至るまでのですねプロセッサーとか、そういったのが挙げられるんですが、ここはですねプロセッサーでありながらインテルの名前に今まであまりなかったんですね。ここにインテルがスマートフォン用のプロセッサーということで、もうスマートフォンもインテル入ってるということで、もういよいよインテルがですね構成をかけ始めるというところで、ここは非常に期待したいなと思っております。実際ですね、まあ、インテルのプロセッサーを使ったスマートフォンのモデルの発表もありました。まあ、ちょっとここはですね、もっと詳細、調べてですねお話をしたいなと思っています。それとプロセッサーではメインストリームの CPU、Core i シリーズですね、Core プロセッサーのシリーズの第4世代プロセッサーとなるハズウェル、これの発表がありました。まあ、今までいくとサンディブリッジだとか IP ブリッジとかいうところで、まあ、今現行 IP ブリッジですね、その次のバージョン、ハズウェルということで第4世代のコアプロセッサーというものが発表になりました。まあ、これやはり売りはですね、性能も向上されてるっていうのがあるんですが、やっぱり低消費電力と、やっぱりそのモバイル用途というのにかなりフォーカスがされてて、低消費電力ということがやはり売りの一つになっています。例えばですね、 Windows 8にはコネクテッドスタンバイという機能があります。これどういうのかって言いますと、Windows 8をスリープ状態にしておきますとほとんど消費電力かかりませんという状態なんですが、ネットワークを活かしておいてスタンバイさせておくと。でネットワークを活かしてスタンバイということは、例えばメールを常に取得することができたり、インスタントメッセージの受信とか、例えば電話のアプリが入っていれば電話の受信とかですね、まあ、そういったネットワーク上のネットワークはつないだまま待機状態にさせるという機能があります。まあ、それにね対応できるように低消費電力のものを用意しましたと言ってるのがハズウェルの売りの一つです。でやっぱりこういった低消費電力の状態から立ち上がるってことも考慮して、電源ボタンを押して、まあ、コンマ3秒ぐらいでねすぐ立ち上がるとかですね、そんなことも実現できてますということで、そのマイクロソフトの Windows 8のコネクテッドスタンバイの機能をうまく実現するプロセッサーとしてハズウェルは使えますよということも発表になっています。これちょっとですね、次買うのはこのプロセッサーを使ったパソコンかなってちょっと思いましたね。さて、あと現行モデルも、Core i7、Core i5 の3000万台のシリーズですね、 IB ブリッジという現行商品のモデルに対してですね低消費電力版が出ました。いわゆる Y シリーズと呼ばれるものなんですが、消費電力 7W、まあ、7W って言ってもですね、これ電力の表現方法いくつかあるんですが、Core i7 の 3689Y、Core i5 の 3439Y というシリーズが発表になっています。低消費電力の現行の IB ブリッジの低消費電力版ということが発表になっています。でこれグラフィックプロセッサーですね、 HD4000 というシリーズを内蔵してますんで、まあ、Windows 8を使う分にはですね、まあ、ゲームでもしない限りですね十分すぎるぐらいなスペックがあるんじゃないかなと思っています。まあ、そういうところでインテルもですね結構動きがあってやっぱ楽しみになってきました。あとじゃあ最後に Windows Phone 8の話をしましょうか。で Windows Phone 8に関してはですね、まあ、今回マイクロソフトもノキアも出てないということで、まあ、目新しい動きは、ね、ないんじゃないかなっていうところがあったんですが、一社ですね、まあ、各社もすでに発表しているところからですね Windows Phone 8の展示あったんですが、今回新しくですね中国のファーウェイという会社が Ascend W1 というところで Windows Phone 8端末を新しく発表しました。 Windows Phone 8の端末のラインナップに一つ新しいのが加わったということになります。これですね4インチの液晶モニターで解像度が 480×800 ドットということで、まあ、Windows Phone 8としてはですねローエンドモデルということになります。まあ、ハイエンドモデルということはないんですが、まあ、普及を狙ったですね、端末だと思っております。まあ、ここら辺ですね Windows Phone に関しては、 このファーウェイのアセンド W1 のみだったようなんですが、あとはこの後のバルセロナのですねモバイル関係の緩和率ですね、まあ、そちらの方で話があるかどうかというところなんですが、実際もう Windows Phone 8自体はですね発表されてますんでね、そこで新たな動きが何かあるかっていうところはちょっと期待したいなと、そんなふうに思っています。ちょっとまあね Windows Phone に関してはですねそんなような状況ですね、まあ、そういった形でですね、CES 2013のですねいろいろ情報を集めたお話を、させていただきました。実は私が喋ったのはほんのごくごく一部です。で実際はそのいろんなデバイスが出たりとか、スマートフォンに関してもですね Android の話とか出たりとかですね、もう細かいデバイス系、あとは NVIDIA のグラフィックチップの話とか、なんかポータブルゲーム機を出したとかですね、いろいろと話があるんですが、今回ちょっと Windows 8とそういったね、Windows を活用するパソコンの話というところで、ちょっと一回話をピックアップさせていただきました。まあぜひ、この CES 2013のですね、サイトとかいろいろ皆さん見てもらってですね、何が起きたのかなっていうのをですね、見ていただければと思っております。はい、そういうことで今回、CES 2013の Windows 絡みのハードとか、そこら辺の話をさせていただきました。はい、第169回目は CES 2013のお話をさせていただきました。まあやっぱりこういったねハードがいろいろ出てくるっていうのは楽しいですよね。でやっぱこの今回の CES というのは Windows 8が発売された後の初めての CES ということ で各メーカーですねこう Windows 8で OS のいろんな機能を使っていろんなハードウェアを出そうとする、特にこのタブレット系とかですねそこらにこう移行しつつあるという、まあ、非常に分岐点となるようなですね、CES だったんじゃないかなと思っております。従来のキーボードパカパカ叩くパソコンからタブレットに移るというところで、やっぱりApple 一社で、まあ、かなりやっていたところあると思いますし、まあ、やっぱりかなり強力ですね、iPhone にしても iPad にしていてもですね、私ちょっと実際いじってみても、これ確かにいいなと思うんですが、あそこ一社だけが頑張ったってしょうがないんですよね。やっぱり各メーカー、OS のメーカーも、ハードメーカーもですね、この風に頑張って競っていろいろ出してくれるとですね、やっぱりここで市場も幅も広がってきますしね、やっぱりこういろいろ見てく立場としてはこう楽しみだなっていうところもあります。まだまだこれから何が起きるか。で実際私もこう見てて、テーブル PC だとかね、まあ個人じゃ買うことはないんでしょうけど、なんかあまり目にしてなかったものがどんどん出てくるとですね、ここから先に何が出てくるのかなと。でその状況で活用方法としてはどういったアプローチを我々はすればいいのかなとかですね、そのことをねいろいろ考えたりします。ということでちょっとまだまだこの業界ですね、まだまだこの関係のお話はですね目が離せないかなっていうことをですねやっぱりちょっと強く感じました。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。